どうぞマタイによる福音書の第20章の、ところをもう一度お開きいただきたいと思います。今日は、説教のタイトルは聞かれない願い、そして来週は聞かれる願いというタイトルで2週に続けて学びたいと思うんですけれども、少し、前を振り返りたいと思うんですが、先週のところでは12弟子たちに対してイエス・キリストが特別な祝福を約束されました。それは来たるべき王国において12弟子たちはイエス・キリストと共に支配し、12の部族、イスラエルの部族を裁くであろうということをイエス・キリストは彼らに対する報酬として約束をされていかれるわけです。しかしその時にイエス様が言われたのは、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですとおっしゃいました。で、そのことを中心に先週は学んでいったんですけれども、その言葉の中にはですね、神のご計画、深い神のご計画を示すとともに、神様に仕える人たちは本当にへりくだって歩むべきであるということをイエス・キリストは弟子たちに教えられていかれたわけです。そしてそのペレアという地方における伝道と弟子訓練は終わりとなり、イエス・キリストはですね、その後エルサレムを目指して歩んでいかれるわけです。もうこの時にはおそらくこのイエス・キリストが十字架にかかられる10日ほど前だったろうと思われるんです。21章に入るともうすぐそこにはエルサレム入場の記事が出てきます。イエス・キリストがエルサレムに入っていかれるそのところ、つまり受難週がこの21章から始まっていくわけです。そういう受難を控えた大事な場面でのもうピリピリとした緊張の中でこの弟子たちとのやり取りがあったということをぜひ、理解していただきたいと思うんですね。ですからイエス・キリストの語られる言葉というのは本当に重い言葉、弟子たちに本当に大切な真理を教えようとされている、教会時代における彼らの働きをイエス様は知っておられながら弟子たちを教えておられるんだということをね、頭の中で理解していていただきたいなと思うんです。20章の17節お読みいたします。20章の17節、さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された。もうこの頃には再びですね、群衆がたくさんイエス・キリストの周りに集まってくるようになっていました。で、そういった中でイエス・キリストはあえてこの十二弟子だけを呼んで道々彼らに話されたというんですね。少しイエス様のエルサレムへの旅の工程をね、皆さんにも把握してもらいたいので、ちょっと前の方に地図を持ってきたので見ていただきたいんですけれども、ここがガリラヤ湖ですね。そしてガリラヤ湖がずっと、ヨルダン川が流れて、でここが死海になっています。そしてイエス様が最初にスタートされたのがガリラヤのカペナウムだったんですね。それがここです、カペナウムという町が。ここをイエス様は出発とされて、そしてずっとこういうふうにサマリアの方を行かれて、おそらくサマリアとこのデカポリスというところの境をね、通っていかれたんだろうと思われます。そしてヨルダン川をここから渡って、そしてこのヨルダン川の東側、東岸の方を進んでいかれて、そしてここにペレアという地域があるんですね。今日のところはこのペレアの地域でイエス様の話された言葉なんですけども、これそのペレアの伝道が終えて、再びヨルダン川をここで渡って、そしてエリコに入ってエルサレムという、こういう道筋をイエス様と弟子たちは取られたんだろうと思うんです。このルートっていうのは当時ではもう多くのユダヤ人たちが使っているルートだっただろうと思われています。なぜかというと、ユダヤ人たちはこのユダヤ地方からこちらのガリラヤ地方に行くのにですね、このサマリアが途中にあるんですね。でもユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったんです。サマリア人たちは この外国の人たちと結婚した、まあ、このイスラエルから見れば本当にあの堕落した民族だということを言われてたので、サマリアの地域を通らなかった。だからあえて多くの人たちはこちら側を通って、そしてまたユダヤの方に行った、こういう、ね、ルートを、まあ、通っていたのですから、イエス様もおそらくそういうルートでエルサレム入りしたんだろうと思うんです。しかし私はあのこのイエス様の旅行を見ていくときにですね、もっと深い意味があるんじゃないかなと思うんですね。それはね、あの地図をよく見ていくと分かるんですけれども、この道筋の中でですね、ここにですね何があるかというと、あの野牧川があるんですね。野牧川、野牧川っていうとおそらくねご存知の方もおられると思いますけれども、あのイスラエルという名前をいただくことになったヤコブ、族長のヤコブがこの野牧川で神様の使いと決闘をして、そして桃のつがいを打たれるんですけれども、神様と争って彼は勝利するんですけれども、その時にですね、もうあなたの名前はヤコブではない、あなたの名はイスラエルだと言ってですね、神様と争う者という、そのイスラエルという名前をいただく場所なんです。ですからイスラエルという名前の出どころはこの野牧側にあるんですね。イエス様たちもおそらくこのルートを通られる時にはこの野牧の私を渡られたんだと思うわけです。イエス様も弟子たちもね、いろいろな心境でこの野牧側を渡られたんだろうと思うんですね。そしてここに行くと、ここに何があるかというと、ネボ山があるんです。あのモーセが亡くなった場所ですね、天に召された場所がここなんです。ネボ山、ここからモーセははるか、こちらのカナンの地ね、約束の地、パレスナの地を見ることができたんですね。ピスガ山とも言われてますけれども、おそらくイエス様たちはここから、ヨルダン川を渡られましたので、このモーセが天に召されたこのピスガ山、ネボ山を後ろに背にしながらヨルダン川を渡ってエルサレム入っていった。そしてそのルートっていうのはまさにこのエジプトで奴隷時代であったイスラエルがカナンの地に入っていく、そのルートでもあるんですね。彼らもこのペリア地方からヨルダン川を渡ってすぐエリコ、ここが最初の占領地になっていたんですね。それが出エジプト記の中に、あの出エジプト後のイスラエルの歴史の中に出てくるんです。ですからイエス様の、この道筋はそういう場所をあえて選んで旅行されたんだろうと、エルサレムへ登っていかれたんだろうと思うんです。なぜかイエス様の生涯を見ていくときに、本当にいろいろな旧約の生徒たちの、出来事、同じ出来事をね経験されるんです。ヤコブに起こった出来事やですね、モーセに起こった出来事、ね、山に登って顔がね光った、光を放ったこととか、あるいは、マナの降ったことは5000人の給食に少し似てるんですよね。そういうふうにモーセに起こった出来事と、まあ、ちょっとねイエス様の生涯というのはシンクロする場面が何度かあるわけです。エルサレムに登っていくと、イエス・キリストが受けられる受難というのはちょうどね、アブラハムが自分の息子イサクをモリアの山で捧げる、そのお話と全く重なるんですよね。そしてイエス様が十字架で受けられる苦しみの数々、その詳細っていうのはあのダビデが詩篇の中で綴った、自分の苦しみを綴った詩篇の言葉と本当に重なってるんです。シンクロしてるんですよ。ですから、そういったところに私はね、神様のご計画を見ることができるんですね。そういったところを注意して、聖書を読んでいくと、もうますます聖書って素晴らしいなとね、私たちは思うんですけれども、私たちね、クリスチャンのことを考えると、実は私たちもね、この十二弟子たちの経験と私たちクリスチャンの歩みっていうのは、ちょっとシンクロするんじゃないかなと思うんです。弟子たちが経験した驚きとか 悲しみ、あるいは失敗、彼らの弱さ、痛み、苦しみ、そういったものをね、私たちも経験するんだと思います。彼らが経験したイエス様からの励ましとか慰め、それを私たちも経験するんだと思います。だからクリスチャンの、歩みっていうのは、何が起こっても驚くことがないですね。もう弟子たちも経験していることを私たちも経験するんですよ。だからクリスチャンの歩みっていうのは楽ですね。本当に何が起こっても動ずることがないですね。迫害を受けても、あ、十二弟子たちも迫害を受けて歩んできたんだ、もう最初から私たちに示されていることだと理解することができるんですね。クリスチャンが受けるこの世からの恥ずかしめやつまはじきは、弟子たちも経験したことだ。イエス様から与えられる愛と励ましも、弟子たちが経験したことであり、私たちも経験することができるんだと言うと思いますね。20章の18節19節をお読みいたします。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。いよいよ最後の都を上りとなります。イエス・キリストは弟子たちと共にその道を歩きながら、ご自分の最後について弟子たちに話していかれます。この受難の告知はマタイの福音書においては3度目のことになるんですね。しかしだんだんとね、詳細が明らかになってきます。今回においてはですね、異邦人に引き渡されるということがはっきり示されています。もう一つは、鞭打ちの刑を受けるんだということも明らかになりました。そして3つ目は十字架にかかるということが明らかにされているんです。それまでは苦しみを受けて死ぬであろうということは言われてたんですけども、初めてここで十字架という言葉が出てきました。十字架というのは当時のローマの処刑法であって、最も無事らしい処刑法であったと言われています。普通ならばね、この一瞬で、死ぬような処刑法を取られていたんですけれども、ローマの処刑法の中ではもう痛みをずっとね、こらえながら生き絶えるまで放置しておく、そういう十字架刑というものが、最も残酷な処刑法として用いられていました。その十字架にイエス・キリストがかかるんだと予告されていただいたわけです。でも当の弟子たちは全く理解してません。ルカの福音書を見るとですね、こう書いてあるんですね。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。ルカの18の34節にそういうふうに書いてあるんです。弟子たちが理解しなかったのは、もう神様の計画だったんですよということですね。彼らが、実際に理解するのはイエス様がよみがえってからになりますけれども、20節21節をお読みします。その時ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの2人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。もう弟子たちの思いの中で、もうすぐイエス様は王国の王様になられる、イスラエル王国が始まるんだというふうに、こう彼らはね、そういうふうに理解してたわけです。そして、ここではですね、ゼベダイの子たちのお母さんが登場するんですけれども、ゼベダイの子たちというのはヤコブとヨハネのことですね。十二使徒の中のヤコブとヨハネのことです。で、彼らのお母さんがしゃしゃり出てきて、自分の子供たちをイエス様があなたの王国の王様になれるときに、ナンバー2ナンバー3にしてください、つまり右大臣左大臣につくようにどうぞお言葉をくださいというふうに言っていくわけですよね。 まあ、他の弟子たちがですね、このヤコブとヨハネに腹を立てたということをね、後で書いてありますけれども、まあ、そんなことを考えると、おそらくね、お母さんの独自の考えじゃなくて、ヤコブとヨハネが、ちょっとお母さん、頼んでみてください。私たちがちょっと言うのはおこがましいので、お母さんのお願いだったら、イエス様は聞いてくれるかもしれませんから、というふうなね、そういうこの悪巧みがあったんだろうと思われるわけですね。そういう節がありますので。まあ、でも、まあ、いずれにしてもですね、このお母さん、こう思う母親の願いですね、まあ、いつの時代でも変わらないものだと思うんです。それに対してイエス様は何と言ってたか、20章の22節。けれども、イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできます。と言った。その母親の願いというのは、まあ、自分の息子を愛するあまりの言葉ですね。息子たちの、まあ、息子たちといってももうね、二十歳過ぎの、ね、青年だっただろうと言われてますけれども、まあ、その息子たちの将来を考えて、この母親はひれ伏してお願いしたっていうんですよ。まあね、一般世間でですね、自分の、まあ、大きくなった息子のためにひれ伏してお願いする母親ってはそうそういるもんじゃないですね。だからこの母親は、まあ、言うなれば、一般的に言うなればもう立派な母親です。自分の息子たちのために本当に懸命になって頼んでいる、まあ、立派な母親だと私は思うんですね。私たちもですね、生きている間、まあ、私たちはいろいろな人にもう頭を下げてお願いしなければならない時って本当に多いと思いますね。私は信仰者だから、私はクリスチャンだから、神様が私の主だから、私たちは別に人に媚びて頭を下げてお願いなどしなくても神様のに祈ってるんだから大丈夫だという人があるかもしれませんけども、それは決して正しい、考え方ではないですね。人々に私たちが頭を下げなかったために道が閉ざされた時に、これは神様の御心だったという人がありますけれども、それは大きな勘違いですね。明らかな人間の側のクリスチャンの失敗になります。ここで母親がね、ひれ伏してお願いしているということはね、やっぱり母親として素晴らしいことだと思うんですね。自分の家族のために一生懸命だってお祈りしている、これはもう素晴らしいことだと思うんです。ただここで言われている問題は何かというと、母親は何を願っているのかということなんです。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですとイエス様はおっしゃってます。母親が願うということは素晴らしいことだけれども、何を願っているのかが問題なんですよ。キリストの王国において、そのキリストの右と左につくということは、それはね、人間的な義理とか人情で決められるようなもんじゃないですよね。口利きで、ね、王国のキリストの王国の右大臣左大臣が決まるようなものじゃないんだとイエス様はここではっきりおっしゃってるんです。キリストの王国というのはまさに父なる神様の御心がなされる場所であります。正義と真理が支配する国、そういった国が将来必ずあるんですよ。そのキリストの王国が人間の願望とか思惑で成り立っていくはずがないんです。ですから母親はキリストの王国というものがどういうものなのか理解してないのに、自分の息子たちをね、高い地位を与えてください、高い位を与えてくださいとキリストにお願いした、まあ、彼女の願いはまさに聞かれない願いであったと言えるんですね。イエス様はこの時に、私の杯を飲むことができますかとおっしゃいました。私の杯とは何でしょうか。それはキリストがこれから受けられる受難のことですよね。彼が受ける苦しみ、迫害、そして殉教の死、 あなた方は苦しむ覚悟はできてるんですか、ということをイエス様はおっしゃってるんです。彼らはできますと、もうここでね、単価を切ってますね。いや、私たちはできます、はっきりとね、言ってます。イエス様はそのヤコブとヨハネの言葉を聞いて、まあそれのことを良しとされたんだと思うんですね。確かにこのヤコブとヨハネはその後十二弟子として一生懸命伝道して、その生涯を閉じるんです。ヤコブにしては十二使徒の中で最初の殉教の死を遂げる弟子でありました。ヨハネは唯一ね、殉教しなかった弟子として伝えられてるんですけれども、彼もまあ年にとってからね、パトモス島というところに島流しされるんですね。流刑と言われますけれども、島流しの刑を受けて、そこで本当に苦しい牢を過ごさなければならなかった。キリストの皆のためにそういう苦しみをヨハネも受けていったわけです。ですからイエス様は彼らのできますという言葉を、まあ、確かに彼らはそういう人生を送るということを知っておられて、そのことを良しとされたでしょう。しかし彼らが殉教する殉教しないにかかわらず、神の国の支配というのは天の父なる神様の御心によるんですよ、ということを教えられますね。あなた方は私の杯を飲みはします、しかし私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。ヤコブとヨハネにこのように教えられたんですね。ところがですね、それを聞いていた他の十人の弟子たちが怒るわけですよね。24節、このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てたと言うんですね。ヤコブとヨハネは私たちを出し抜いて一番高い地位を得ようとしていると、ね、そういうふうに思ったんですね。同じそういう思いを彼らは持っていたんです。彼らももうすぐキリストの王国が始まるんだというふうに信じていたわけですね。そして自分がその場所でいい地位を占めたいと彼らも思っていました。その浅ましい思いをイエス・キリストは見抜かれて、弟子たちをね、呼び寄せられるわけです。おい集合と、ね、何かあの、学校の先生がね、子供たちに注意をするときによく使う手ですよね。おいみんな集まれ集合、イエス様はそういうようなやり方ですね。ここはみんな集まりなさい、大事なことをこれから言いますよ、なんと言われたか。25節からですね、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。このイエス様の言葉は弟子たちに対して本当に大切なメッセージなんですね。そしてそれはこれまでイエス様が教えられてこられたメッセージの繰り返しなんです。あの山上の水訓から始まってイエス様がずっと語ってこられたことと全く同じです。へりくだったものをイエス様は励まされて、傲慢な人たちに対して本当に叱責をされていかれました。イエス様の教えは本当にいつも一貫してますね。でそれは旧約聖書の中からずっと一貫した教えなんですね。あの前にもお話しましたけれども、旧約聖書のレビ記の中でこういう言葉があります。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと、これレビ記の中にある律法の言葉なんです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、この教えがまさにイエス様の教えの根底にあるんですね。 この基礎の上にイエス様のメッセージがあるんだということを覚えてください。そしてその教えをイエス様ご自身が十字架の上で身をもって実践されました。イエスキリストは使えるものとなってご自分の命を捧げて私たちのしもべとなってくださっているわけです。あなたの罪を許すためにイエスキリストはその命をあなたに捧げてくださった。この福音のゆえに私たちは救われていることをね、私たちは感謝しましょう。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためである。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。この贖いの代価とイエス様はおっしゃったんですけども、この贖いの代価というのは当時で言うと奴隷制度がまだありましたので、奴隷制度のある中で奴隷を買い取って解放するための身代金がこの贖いの代価と言われている言葉なんですね。奴隷を贖う、奴隷を買い取る、その身代金なんです。イエス様はご自分の血潮を持ってそのお金を払ってくださったんですよ。あなたの罪の代価を払ってくださったんですね。なんと素晴らしいんではないでしょうか。ヨハネの福音書の13章の34節を最後に開いていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書の13章の34節、これをぜひ皆さんお開きいただきたいと思います。ヨハネの福音書13章の34節、ヨハネ13の34節お読みします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。レビ記にある律法の命令と命令は同じなんです。愛しなさいという命令自体は同じなんです。違うのは何かというと、イエス様が何をもってして新しいと言われているのか、違うところはキリストが私たちを愛してくださったように愛しなさいという、そのことなんですね。愛されているから愛しなさい。あなたが愛されているから愛しなさい。あなたが愛されたように愛しなさいと、イエス様はこのことをもって新しい戒めだと教えられているんです。律法はただ愛せようと命令しました。でもイエス様は私があなたを愛したように愛しなさいと、その方法、その愛する理由を私たちに教えているわけです。キリストは私たちに愛する心を与えてくださるお方だと覚えていただきたいと思うんですね。誰が一番ですか？誰が一番偉いんですか？この一つの問題に始まったメッセージがずっとここまで続いています。十二弟子たちをイエス様は呼び寄せて教えられているんですね。ただあなた方は使えるものになりなさい、人々のしもべになりなさいと教えられました。これはまさに弟子たちに教えられたんですけども、今の私たちこの教会時代において本当に大切な教訓ですね。イエス様の私たちクリスチャンに対する願いも、皆に使えるものとなりなさい、皆のしもべとなりなさいという、このことですね。世の中ではおそらく通用しないですね。じゃあ分かりました、イエス様、私会社に行ってみんなの人に使えます、ね、本当にもう上下関係なくてね、みんなの社員に私使えますとしたら、おそらくそれはね、通用しないことだと思うんです。世の中は違うんですね。世の中は偉い人が支配するんです。権力を持っている人が支配するのがこの世の中なんですよ。でもイエス・キリストが教えられたのは、あなた方の間ではそうであってはいけませんとおっしゃっているんです。それはつまり教会の中においてなんですよね。教会の中において、あなた方の間のあってはそうであってはいけませんと教えられています。 キリストの体である教会の中で私たちは互いに使い合うということが求められています。互いにしもべとなって使い合うということを求められているんです。教会の中で誰が一番だなということはねありません。おのおのが機関であって、おのおのが、それぞれの働きがあるんですよね。誰が尊い機関だ、誰がいらない、機関だなんてね、そんなことを言うのは本当に愚かなことです。互いに必要な機関であり、互いがその働きをね、することによって体が動いていくように、私たちは教会の中でクリスチャンとして自分の持っている賜物をね用いて働いていくんです。先ほどねメッセージの前に、賛美の賜物のことについて話しましたね。賛美の賜物ある人はそれを用いていただきたいんです。捧げる賜物がある人はその捧げる賜物を用いていただきたいんです。教える賜物がある人は教える賜物を用いていただきたいんです。人を励ます賜物を持っている人はその賜物を用いていただきたいんです。そうすることによって教会がキリストの体として本当に健全に動いていくんです。それを世の人が見るときに、あ、なんて素晴らしい教会だ、そこにここに集うクリスチャンたちはなんて輝いてるんだ、そういうふうに思うんじゃないでしょうか。イエス様の素晴らしい光を見ることができるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん今日このことを覚えてください。イエス様が教えられた言葉をぜひ覚えてください。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うのはあなた方のしもべになりなさい。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。このイエス様の言葉をぜひ覚えて、自分は何ができるのか、そう考えて決心していただきたいなと思います。ではお祈りして終わりましょう。天の地なる神様、今御言葉を取り継ぎました。十分な御言葉の取り継ぎではなかったかもしれませんが、主はどうぞ一人一人に真理の言葉を示してくださって、そしてその言葉を自分のものとして受け取ることができますように導いてください。私たちにイエス・キリストが語られた言葉の一つ一つをよく覚えることができますように、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように私たちも兄弟姉妹を愛していくことができますように導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。